3月6日月曜日プレミアム京都、本日の担当はドリーム花火でございます。ここからのお時間はプレミアムトーク、地域のこと未来のことを語っていただくゲスト対談コーナーでございます。本日のゲストは、じゃあ今からご紹介させていただきますが、松梨吉幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、松梨さんは実はここから1時間以上かかりますかね。
そうですね、
丹後半島の網野町から今日はお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
それでは簡単に松梨さんの、プロフィールをご自分でご紹介いただけますでしょうか。
はい、今ご紹介に預かりました、琴引浜で、現在11年目になります和のオーベルジュ松鶴という、小さな宿を構えております。
オーベルジュっていうのがね、私実は知らなかったんですが、
はい、
レストランのあるお宿。
逆ですね。
あ、逆か。
逆ですね。
おや、
レストランありきで泊まれるよっていう。
あ、レストランがメインで泊まりたい方は泊まれるよ。
そうですね。はい、まあ、朝食ももちろん食べれて、
はい、はい、すいません、
温泉も入れるよっていう、うちの場合は。
あ、なるほど、はい、その、オーベルジュ松鶴、
はい、
松鶴、
はい、
を経営されている、まあ、オーナーシェフの松梨さんですが、もともとご出身どちらでしたか。
同じ京丹後市なんですけど、八坂町の鳥取というところです。
でお生まれになって、はい、でそのシェフとしての修行をするために一度外へ出られたんですかね。
まあ、正確に言うと大学から、まあ、ほぼほぼお盆正月以外は実家を離れ、大学を出てサラリーマンを5年間して26から料理を勉強し始めました。
それはもうこのオーベルジュという、まあ漠然としながら夢をお持ちになっての。
あ、全然そうじゃないですね。
違うんですか。
全然というか、はい、あの実家が仕出し屋さんをやってたので、あ、まあ、長男でもありましたし、まあ、せっかく大学行ったんで、ちょっと外で勉強して揉まれてから料理で行こうという、まあ、思いはあったんですけどね。はい、まさか宿をするとは。
あ、そうですか。はい、というわけで、まあ、今は、網野町花月地区琴引浜のある地域
そうですね
お店を開いて、
はい
はい、いらっしゃるということです。
はい、
毎日素敵な景色を見ながらの、じゃあ日々なんですね。
そうですね、もう歩いて5分の場所に綺麗な日本海があるので、あまり今までみたいにここに琴引浜に来てからはよそで海に綺麗な海を見るっていうことが珍しくないことになってそういう意味ではちょっと悲しいのかな。
いやいや、そんなことないですよ。
はい、美味しいお魚と海はね、いつでも見れちゃうので。
逆にそれがもう当たり前になってしまったという。
あ、なるほど。魅力を感じなくなっちゃいました。
そんなことを今京都市内の方が聞いていらっしゃって、もう全く羨ましい。これはもうもったいない話だなって、ね、はい、感じてらっしゃると思うんですけれども、私は実は太平洋側に生まれましたので、この白砂、
あ、
白砂聖書っていうこの世界は実はね、はい、本当に感動的な出会いでして、で琴引浜っていうのはでも本当数々なんですか、国の天然記念物であったり、
はい、
で、白砂聖書のこの100選に3つぐらい入ってたりとか、はい、ね、すごくいろんな評価を受けてるんですけど、この他にもどんな評価を受けておりますかね。
評価ですか。対外的な、
対外的なであったりとか、例えば日本のジオパークに認定されたり、
山陰ジオパークが、
山陰ジオパーク、
はい、あの近年世界ジオパークにも認定され
ているので、すごいことですよね。
そうですね、注目度は高まってますね。
うんうん、
はい、
あとその禁煙になったのは、
はい、禁煙は実は、ね、はい、全国初めて、日本で初めての禁煙、全面禁煙ビーチとして1999年なんで、もう何年ですか、
あ、今2017なので、ね、もう
21年、
約そうです ね、はい、
24年くらいか、ね、
その間ずっと、
そうです、
まあ、この泣き砂を守るために、
はい、ですから当時は多分すごい勇気がいったことやったと思うんです、まだそんなにね今みたいな禁煙ブームでもないですし、観光のお客さんが減る恐れだって多分にあったんですが、まあ、ある災害をきっかけに琴引山 の、 その周辺の村人たちの意識も変わっていったというお話もできればなと思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、ちょっとまたその話も、はい、あの後ほど伺いたいと思うんですけれども、まあ、琴引浜はもう一度改めましてご紹介しますと、京都府北部の丹後半島の西側に位置し、まあ、京丹後市阿美野町にある、全長 11.8km にわたる、まあ、白砂青松、もう白砂の美しい海でございまして、私も何度か行かせていただいてるんですが、もうサンセットのあのね、夕日の落ちる時間帯の美しさ、そしてこれを本当は内緒にしておきたいんですけど、天然の掛け湯温泉があるんですよね。
そうなんですよ、加水感温なしのね 100% 掛け流しです。
それに浸かりながらね、
あの夕日をあれだけ湯船の中からもう歩いて5歩の日本海ですから5分じゃないんでね、歩いて5歩の景観を見ながらあの温泉に入れるんですけど、夕日を見る琴引山のおすすめは 春分から秋分です。はい、それ以外はちょっとこう水平線に落ちない山側に落ちちゃうの で、
あ、そうです、
できればその時期に夕日をお求めの方は、
じゃあこれからですね、
はい、そうなんです、
はい、ということでまだね琴引浜名前は聞いたことあるけど行ったことないって方は、じゃあこれからのシーズンぜひ一度、
泣き砂にとっても夕日にとってもいいシーズンがやってまいります、
ね、はい、はい、お越しいただきたいと思います。泣き砂体験もしてもらいたいですね。
はい、
キュキュブブーブブーとなんかそういうなんて、これはもう真似はできませんけど、不思議な音が鳴る泣き砂があなたを待っております。でですね、この美しいこの自然の天然海岸を守ろうという方々は本当にたくさんいらっしゃるというお話を伺っておりまして、今日はこの美しい浜辺をみんなで守るために素敵なイベントや企画を、まあ、お考えになっているということで、松梨さんはそのお宿レストランというかレストランお宿といいましょうか、はいはいはい、そちらの経営以外にいろいろお役目を担ってらっしゃいますよね、
はい、まあ、共通する部分はもちろん延長線上にあることなので、あれなんですけど、まあ、今日来させていただいたのは立場上、琴引浜宿泊組合というのを我々組合を持ってまして、琴引浜10軒の宿で経営している、まあ、そこの組合長を今仰せ使ってますので、まあ、そういう立場と、ある裸足のコンサートというイベントの、事務局をやってるので、まあ、その立場から来させてもらいました。
裸足のコンサート、はい、さて皆さんこれ聞いたことあります？私ね、初めてこの企画を知った時にすごく心に残るキャッチコピーがあったんですよね。ちょっとそれ言っていただけませんか？
はい、1994年の第1回からもう変わらぬ一本筋の通ったコンセプトということで、あなたが拾ったゴミが入場券という、そんなイベントです。
あなたが拾ったゴミが入場券、
そういうことです。
私ねすごく感動したんですよ、はあ、こんなコンサート聞いたことないとね、拾ったゴミが入場券になるなんて、なんて素敵だと思いましてね、私一度は行かせていただいたですね、十数年前。
あ、本当ですか、
はい、
まだ僕が
いらっしゃらなかったんですね、きっとね、すれ違いました、はい、今日あのまた今年か来年か絶対行きたいと思ってるんですけれども、やっぱりただ見その美しい景色を見るとか美味しいもの食べるだけでその場所との関わりを終わらせるんではなくてね、ゴミを拾ってその場所を自ら美しくさせる、まあ、そのことに参加するってことでね、すごくその土地との関わりがまあ一つ深められる気もしますし、やっぱ心が洗われるんですよね。
そうですよね、
うん、だからすごくいいコンセプトでありイベントだなと思って感動してたんですけれども、ちょっとこの裸足のコンサートっていうのはどんなものなのか、まず歴史いつから始まっていて、はい、今どんな流れになってどんな、イベント企画をされてるのかってことをちょっと順を追って、
はい、
ご紹介いただきたいと思います。
はい、先ほど申し上げましたが、まあ、1994年の第1回に始まり、まあ、それこそ諸先輩方がいろんな方が携わって現在に至るわけなんですけれども、実は今年の6月4日日曜日の開催で、24回目という、まあ、ほぼ年1回の開催で、まあ、なかなかこれだけ続いてるイベントってあまり例がないんじゃないかなという。
しかもコンセプト変わらない。
そうなんです、そうなんです。
四半世紀ですやん。
そうなんです。もうすごい。しかも近年はもう我々、まあ、ど素人がやってますので、まあ、いろいろ大変なこともありながら、
はい、でも後継者もちゃんと育ってるってことですよね。
そうですね、
それはすごいと思う。ま
あ、今は、はい、あの若い方にも、
ね、
だ
いたい創立者の人のこう意気込みは強くてもだんだん先細りしちゃうところを、これはちゃんとそれを後をつく若者たちや、ね、松内さんのような方がいらっしゃるっていうのは素晴らしいなと思いますね。
いやもうね、ご理解いただくあの、まあ、協賛企業さんやら、もちろんこれ、京丹後市の女性、まあ、環境に関する女性イベントでもありますんで、うん、はい、まあ、そういった、皆さんのご協力があって、はい、地元の、村屋ですね、はい、現在に至っているということですね、
うんうん、この、まあ、毎年6月第1日曜日に開催ということ、はい、今年は6月の4日になるわけですが、はい、だいたい毎年どんなことをこの、裸足のコンサートでは行われるんでしょうか。
まあ、その名の通りもちろんコンサートは必ず行いますが、冒頭でもお話に出たように、まずはクリーンアップがもう本丸ですので、みんなでクリーンアップをして、で、それから、まあ、お昼フリーマーケットやフードブースも出ますんで、腹ごしらえもしていただいて、まあ、賛同してくださるアーティストの音楽を楽しみながら、まあ、環境に関して考える、そんなイベントにしたいなということで行われてます、
はい、まあ、イベントというとどちらかというとイベント後にはゴミがね、
あですね、
散らかって、はいはい、悲しいことになっているというパターンが多い中で、このイベントではむしろ来た時よりも美しい。
そうですね、まあ、参加者の方もやっぱり意識は高いので、もちろん来てくださる方っていうのは、はい、
とても気持ちいいね、なんかイベントだなというふうにそんなことが伝わってくるんですけれども、今年は特にスペシャルな内容になっていると伺ったんですけれども、
はい
はい、
まだ記憶に新しい方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、20年前ですね、まあ、僕も現在41歳なので、21ぐらいの時ですけど、ナホトカ号っていうロシアタンカーが、座礁事故を起こしまして、重油が山陰海岸に、
うん、
まあ、漂着したと、はい、いうことがありました。で、実はそれから、今年で丸ちょうど20年ということになるので、その当時たくさん来ていただいたボランティアの方への感謝の気持ちを、まあ、表したいなとい う我々スタッフの思いから、まあ、去年の段階からもうそういう大会にしようということで今年は、でなおかつその災害があったからこそ現在に至ってるんだという歩みも、まあ、これからの若者たちにも伝えたいなという、まあ、その2つの柱から、今回は考えてます。
はい、じゃあもう20にも30にも思いのこもった今回第24回の裸足のコンサート2017、20年目のありがとう、ナホトカ号重油事故からの歩みというテーマで行われるということでございます、
はい、
でご紹介いただいたように、コンサートがあり、 フリーマーケットやフードブースもあったりするということで、あとプラス今年ならではの取り組みもあるんですよね。
そうですね、近年ノルディックウォーキングなんかもしてますし、ちょっと前の週1週前にこのノルディックウォーキングはする予定なんですけども、あとエコキャップなんかの収集も近年やっております。で、今年からといいますか今年初めて、行う一つのイベントとして、地元網野高校の美術部の生徒さんたちによる漂着ごみでアートプロジェクトっていうのを、今進めてるところでして、題してアートワズボーン海の落とし物未来へつなぐ琴引きの思いということで、実は来週から制作を始めてくださいます。
来週というと3月13日とじゃあ月曜日から、そうですね、
はい、
阿鼻野高校の美術部の皆さんが、
はい、
でまずはその海の落とし物を拾い集めるとこからの、
あ、実はねゴミ拾いはもう
終わってる、
秋に生徒たちと一緒に、はい、我々スタッフも何か参加してある程度は、はい、拾ってきてありますので、はい、
それを
中心に、
はい、その集まったものを大体どういった素材にどういった形で制作されるんですかね。
まあ、大きさで言うとやっぱり多くの人に見てもらうのである程度大きさもないと、まあ、大きければ大きいほど難しいんですが、現在では考えているのは、半券一券のベニヤ板を3枚分にちょっとこう漆喰を塗ってそこに、漂着ごみを貼り付けていくという、はい、いう作業、まあ、でもインパクトのあるゴミもこんなものが海に漂着するのっていう驚きのものがたくさんあるので、まあ、そういうものも皆さんに知ってもらえるように、使ってくれる予定です、はい
はい。まあ、こうした作業を通して高校生の皆様にとっては、まあ、いろんな、まあ、環境を考える地元の、ね、自然そして人々とのつながりを考えるという意味でも非常に意義深い取り組みになりそうですね。
そうですね、まあ、もちろん彼らにとっては高校生にとっては20年前っていうとまだ生を受けてないわけですから、まあ、何の事件でもそうですけど風化させないということも含めて、まず作業スタート前に、当時活躍してた方からちょっとご講話もいただいてね、その意義をかみしめてもらってから、
でその高校生の方たちはもうナフトカ号の重要事故の、まあ、事件の実際のお話からそのボランティアで活動してた方のお話 もう直接伺ったりして、
はい、そういうことなんです、
はい、事前に学習もされた上での
スタートにする予定です。
なるほど、はい、じゃあその思いを受け取った上での、まあ、アート作品になるということで、ね、どんなものになるのかこれも今年の裸足のコンサートの楽しみの一つで、
そうですね、僕も楽しみです、
ね、なりますね、はいはい、非常になんか深いメッセージ性のあるイベントになりそうです。この、まあ、コンサートもっと詳しく知りたいなとか時期が近づいてきたら、ね、もっともっと情報も増えてくると思うんで、
はい、
ホームページもしくは問い合わせ先はどちらに伺ったらいいですかね。
はい、ホームページは
なんて検索すればいいです
か。裸足のコンサートで検索していただくとページ公式ページウェブ上に作ってますし、または琴引浜で検索していただければ、宿泊組合のホームページが出ますのでそこからたどり着いていただくこともすぐ容易にしていただけます。
はい、裸足はひらがなで、はい、コンサートはカタカナで裸足のコンサートと検索いただくか琴引浜でご検索ください。
はい、
あとはお問い合わせの電話番号はこれは琴引浜、
はい、これは泣き砂文化館っていう、はい、教育施設のプチミュージアムですね、はい、
じゃあちょっと申し上げますね、
はい、
琴引浜泣き砂文化会文化館電話番号は 0772-72-5511 0772-72-5511 です。はい、というわけで、6月4日の日曜日の朝9時からの開催となることになっております。ぜひ一度 検索してみたり問い合わせてみていただきたいと思います。それではここで一度 CM を挟みまして、残り時間でもう一つこの裸足のコンサートからもうちょっとこう延長させて新しい取り組みも始まっているということなので、そちらの企画をご紹介いただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。3月6日の月曜日、プレミアム京都、本日の担当はドリーム花火でございます。そして今日のプレミアムトークのゲストは、京丹後市網野町花月からお越しいただいております松梨義之さんです。引き続きよろしくお願いします。すみません、ちょっとなんかCM ないのに喋っていてバタバタしてしまいましたはい、それではですね、松梨さんには、琴引浜で行われています、まあ、環境にも配慮した裸足のコンサートというイベントについて前半紹介していただきまして、でこの取り組みを単発的なもので終わらせず、もう少し継続的なものにしたいという思いから新しく、企画を始められたということなので、そのお話を伺ってまいりたいと思います。題してどういう企画になりますか？
はい、A 子と、まあ、これ A 子とかかってるんですけど、 A 子と、まあ、E 子ということですね。 A 子と琴引浜ビーチクリーンアップ宿泊プランという、
もう私ねこれチラシでたまたまどこかでね見かけて、ナイスなまたコンセプトだなと思って感動したんですけど、 A 子とはまあエコのエコと E 子とがかかって A 子と琴引浜ビーチクリーンアップ宿泊プラン一泊二食ということで、
はい、
これは一体どういった内容になってるんでしょうか？
はい、まあ、琴引浜、綺麗な琴引浜を体感していただくだけじゃなくって、まあ今までから環境に興味があった方もそうでなかった方も、まあ、ちょっとしたきっかけになるような、まあ、琴引浜ならではのプランを作りたいなと思って、A ことをしてなおかつ旅も楽しんでいただくというコンセプトで作りました。
プラン内容の中にですね、
はい、
米ぬか素材のエコパックと軍手をお渡しして各自でビーチクリーンアップって書いてあるんですけれども、
はい、
米ぬか素材のエコパックというものが
あるんですよ。
あること自体私も初めて知りまして、すごいな、徹底してるなと思ったんですけど、はい、
この米ぬかエコパックっていうのは京丹後市峰山町にある株式会社白石バイオマスさんが作ってらっしゃる商品で、まあいろんな効果効能が、例えば、野菜が、
鮮度が長持ち、
鮮度保ちとかですね、その米ぬかパワーを
ー
引き出してくれる袋、
すごいですね。
そうなんですよ。で、結構前からあったみたいなんですけど、よって化学薬品が使ってないので、まあ、自然に戻る、燃やすことができるっていう、そういうエコパック、ね、
なるほど。じゃあもうほんとゴミを拾って、でも普通の、まあ、石油製品でできたビニールに入れたんじゃまたゴミを、はい、生み出しちゃうけど、はい、これは自然素材で、
そうなんですね、
自然に帰るからゴミにならないという意味でも、はい、本当に配慮が至るところにしてある企画だなと思って、はい、なかなかここまでしてるものはないなと思うんですが、じゃあこれをお宿に泊まった方はこのエコパックと軍手をもらうことができ、はい、そして各自で琴引浜へ繰り出してゴミ拾いをすると、
は
い、
でちゃんと持って帰ってきてもらうという、
はい、
あの処分は我々で行うので、
はい
はい、
でその持ち帰ることによって何か嬉しいプレゼントがあるんですよね。
そうですね、これは公表はしてないんで、参加していただいてのお楽しみなんですけど、
そうですか、
はい、琴引浜ならではのグッズをプレゼント。
でもあくまでじゃあもう無償のね奉仕という気持ちで拾っていただいて、 ね、あたまたまおまけでいいもんもらっちゃったって感じ で、ね、取り組んでいただければ、
やっちゃうとなんか楽しみが、ね、
そうですよね、はい、それをもらうためにやるわけじゃないと、そういうことで、でももうゴミ拾いするだけでね、もう本当気持ちがよくって、もうそれがもう一つの大きなお土産にはなると思いますし、ただこう泳ぐだけ見るだけだった浜との関わりがちょっと変化することで、ね、来た方お客様にとってまた違う見え方が感じられ方が生まれるんじゃないでしょうかね。
そう思っていただけると嬉しいです ね、
はいはい、ぜひあのお子さんのいるご家族でこういうのを取り組んでいただくといいですよね、
は
い、
子供たちに ね、そういう気持ちを抱いてもらえたらいいです ね、
ですよ。また親の姿、はい、ゴミを拾う大人の姿も、ね、見てもらうってことはすごくいい取り組みだなと思います。これはまた詳しいことの問い合わせは、
そうなんです、
先ほどと同じように、はい、琴引浜で検索してホームページからいろいろと調べることができますよね、
はい、そうなんです、細かい特典が様々ご用意してるんで、はい、まあ、中でも琴引浜のファンクラブカードみたいな、まあ、名付けて A こと琴引浜会員カードっていうのをそのクリーンアップしていただいたときに、お泊まりいただいたときにお渡しするので、それを持ってるとまた今度琴引浜来たときとかに特典がいろいろ受けられるっていうちょっと仕組みを作りましたんで、
なんか竜宮城の玉手箱みたいな、でも開けて別に年取るわけじゃなくていろんなところへ行ってちょっと素敵なプレゼントをもらえたり、あるいは何か体験ができるってことですね。そうですね、
はい、
ってことで、
はい、裸足のコンサートを先ほど前半でねお伝えした、当日にそのカードを持ってきていただくと T シャツが漏れなく肌コン T シャツが、巷で今人気の肌コン T シャツ、
肌コン T シャツ、はい、これなんとかゲットしたいな私も、ね、というわけで琴引浜周辺のお宿に泊まっていただければいいんですかね。まずは
そうなんです、そのホームページをご覧になっていただくとお分かりいただけるんですが、10件の、まあ、そのうち9件の中からお選びいただけるので、はい
はい、
その中からお選びください。いろんなプランがありますし、
はい、
アットホームないいお江戸さんばっかりなので。
ああそうですか、
はい、
分かりました、まあ、繰り返し繰り返しじゃあ琴引に通っていただいて、全部全部のお宿を、はい、お試しいただけたら最高ですね、
はい
はいはい、でその皆さん来ていただくたびに浜も綺麗になっていくという。
そうなんですね、
まあ、すごいわこれ、
はい、そういういいサイクルが
本当です、ね、
さらに生まれれば、
はいはい、皆さんぜひ深い絆を結びに琴引浜へお越しいただきたいと思います、はい、それではお時間になってまいりましたので、まだ言い残したことはたくさんあると思うんですけれども、は
い、また呼んでください。
はい、リスナーの皆様に最後に一言メッセージをお願いできますか。はい、
今日は裸足のコンサートと、はい、この琴引浜ビーチクリーンアップ宿泊プランの PR に来させてもらいました。ぜひ琴引浜に足を運んでいただき、環境についても考えるきっかけにしていただければと思います、
はい、
まあ、そういう PR で来ましたけれども、普段は地産地消の料理を作っておもてなしをさせていただいてますんで、
はい
はい、松鶴の方もよろしくお願いします、
は
い、
また今度はその松鶴さんの、ね、お料理のお話なんかも、ね、伺いたいななんてこと思います。
ありがとうございます。
今日は遠くからお忙しい中、FM マイズお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
琴引浜観光宿泊組合の組合長であり、また裸足のコンサートの事務局をされています松梨義行様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。